Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。私はね、今年の春ぐらいからかな、神戸にあるハーゼロコというところで、いろんな活動をさせていただいてるんですけども、このハーゼロコという場所が山と町をつなぐ、山の恵みを町に持ってきて楽しむであったりとか、山の暮らしを知るとか、そういう活動をしている場所です。で、私もね、いろいろな生産者さんのもと訪れて、香りを通じて見てきた山のこと、そして山と町をつなぐことっていうのを発信をさせていただいてるんですけども、今日はそこで出会った方をお呼びしております。割とね、山に関わる仕事をしている方、木を扱ってたりっていう方が多いんですけども、この方も製材所の方なのに、なぜかあんこを作っている。何者なんだろうと思って、ちょっとゆっくりね、お話を聞いてみたいなと思ってお呼びしました。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、本日のゲストは、創業が明治30年、4代続いておられます有限会社田中製材所から田中良平さんにお越しいただいております。裏方で支えておられるということです。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
製材所なのに製案所、
はい、
もうよくわからないっていう感じですけども
そうですね、
はい、このね、ま、製材のお仕事ももちろん今されていて、はい、それがご縁でハゼロコにも、ね、はい、お越しになられているということなんですけども、
はい、
まあ、ズバリ聞きます。なんであんこを作ってるんでしょうか。
ひとえに、
はい、
自分はお酒があまり飲めなくて、
はい、
ただ甘いものがとてもとても好き で、
うん、
で自分が食べたいあんこを炊き出したというのが始まりです。
もう好きで
好きで。
私もね、ちょっと試食をさせていただいたんですけど、はい、めっちゃ美味しいんですよね、このあんこが、
はい、ありがとうございます。
好きで、甘いものが好きで、例えばこうなんかケーキを作りますとかね、はあると思うんですけど、はい、なぜあんこ。
そうですね、前職、前の仕事の時に、
はい、
香川県高松市で、
はい、
仕事してたんですけれども、はい、その時に出会ったお客さんが、
はい、
もなかの種屋さんが家業でされてて、はいはい、でその方とちょっとお話しすることがあって、
はい、
でそこでもなかのことであったり、うん、あんこのことをいろいろ教えていただいて、はい、で興味を持ったっていうのがきっかけです。
もなかは絶対中にあんこ入ってますもんね。
そうですね。
なるほど。でそのもなかを作ろうじゃなくて、あんを作ろう。
そうですね、もなかを作るのは、
はい、
型であったり、
うん、
いろいろこう用意するものもたくさんあるんですけれども、はい、そもそもその甘いものがやはり好きということで、はい、そのもなかの皮よりも、まあ、あんこの方にやはり興味が持ったという、
まあ、確かに皮って皮だけ食べてもなんかモサモサするだけですもんね。
そうですね。ただそれはそれでこうあの大阪のですね、
はい、
それもあの、千中さんっていうですね、はい、あの堺市にあるモナカの種屋さん、はい、あの、はい、モナカの皮のこと種というんですけども、はいはい、種屋さんと知り合うことがあって、
はい、
でその方もあの江戸時代から続いて
江戸から、
はい、モナカの種を作り続けていらっしゃるんですけども
、
いろいろそのイベントをあの前回させていただいた時に、
はい、
いろいろと種をあの、うん、使わせていただいたんですね、はい、で種だけを食べて、うん、で何が合うかとかどういった案が合うかっていうのをいろいろ試しさせていただいて、で種もいろんなこう型があるので、
はい、
それぞれに例えば焼き方であったり、うん、はいはい、形であったりで食感とか、
はい、
味が違うので、
はい、
もうあの種は種ですごくこう奥深いなっていうのが、
じゃあそれと中の案の相性、
はい、
これにはこの種にはこの案が合うみたいなのがやっぱりあるってことですよね。
きっとあると思います。ただそれも、
はい、
なんでしょう、こう好みであったり、うんうん、どういったものが食べたいとか、
はい、
例えばそれが中にクリームを挟むのかとか、
うんうん、
そういったいろんな要素も絡んでくるので、
はい、
こう組み合わせってきっと無限なんですね、
うんうんうんうん、
だからこそこうすごい答えが見つからないというか。
でもあんを作る、あんこを作るということはまず小豆をどうするかっていうところからスタートですよね、
はい、そうですね。
やっぱりだいぶこだわって
そうですね、今のところはですね、
はい、
始めたばかりで、
うん、
何もこう、まあ、正直言うと市販の小豆を買ってきてなんですけれども、
はい、
これも前職のですね、
はい、
お世話になった方が、まあ、元社員の方なんですけれども、はい、まあ、兼業農家をされてて、
はい、
でもうその方は退社しているので、
うん、
もう今農家になったんですね、
うんうん、
でその人は三田市で、
はい、
小豆を育てていまして、まあ、小豆だけではないんですけど、お米であったり、
は
い、いろんな作物の中の一つに、はい、小豆もやってて、
はい、
で、
はい、
あの辺りというのは、
はい、
丹波大納言というちょっと粒の大きい小豆が、うん、まあ、名産というか、
はい、
まあ特色を持って生産されているので、そこで、
はい、
まあ、ちょっと契約というか、僕の分を育ててくださいとお願いしています。
お、じゃあ三田で育ったその丹波大納言というちょっと大き
い
ブランドの小豆を、
はいはい、まあ、これから使うことになると思います。
しかも、もう契約農家さんみたいな。
そうですね、まあ、契約、でもいろいろとこう、
はい、
お世話になってた、
まあ、
大先輩なので、
うん、
その方と一緒に、はい、
じゃあ小豆はそれでやることになりました、
はい、
あんこって小豆があって、あとお砂糖、
お砂糖ありますね、はい、
お砂糖もやっぱりこだわってるんですか。
そこに行きたいんですが、
はい、
それをやりだすと、
はい、
まあ、近所にですね、
はい、
有名な和菓子屋さんがあって、はい、まあ、その方といろいろちょっと話することがあって、はい、それですね、炊くあんこによってじゃあどういうものを求めるのかで、うん、砂糖も変えてますという話も聞いてですね、はい、ここをこだわるとですね、
はい、
ちょっとこう本業に本業になってし、
ね、
いくの
で、ね、
今は小豆にこだわりつつ、
うん、
ゆくゆくは砂糖もこだわっていきたいなと思っています。うんうんう
ん、製材所だけれどももしかすると何年かしたら、
はいはい、
製案所が本業で、
はいはい、
製材は傍らになるかもしれない。
可能性はゼロではないですね。
へー、実際こう、まあ、製材のお仕事はずっとされてると思うんですけども、
はい、
やってみてどっちが楽しいですかっていう質問も変な質問かもしれないですけども、
はい、
なんか全然違うようでもしかしたら共通するところがあったりとかなのかなと思うんですけど、どうですか。
そうですね、どちらもとてもとても楽しくて、
うん、
まあ、物を作る、例えばそれはもう同じ天然のものじゃないですか、
はい、
で一つは食べ物になり、うん、一つはこう製品というか、
はい、
まあ、丸太をまあ核にして、
はい、
例えば柱であったり、
うん、
いろんな板にして、
う
ん、で使われていくんですけれども、
はい、
それぞれやはりこう難しいですね。本当に日々勉強のところはあります、
はい、うんうん、まあ、確かに自然のものを相手にしてると自分の思い通りにいかないことも多いですもんね。
そうですね、なのでこう、まあ、トライアンドエラーみたいなところもありますし、
はい、うんうん、
まあ、失敗したことをやはりこう、まあ、受け入れて次どうしようかなみたいなのはあります。
わあ、でもやっぱりとことん職人気質ですね。
いや単純に好きなだけなような気がするんですけども、
はい、はい。そうか。でもあんこを作り出してどれぐらいなんですか？
そうですね、本格的にちょっとこういう製あん所としてやっていこうと決めたのは、はい、まあ、大体 3,4 ヶ月ほど前なんですけれども、はい、もう少し前のかな、
はい、
実際個人的にずっとこう炊いてたのは、炊いてたので、それはもう何年だろう、5年とか、
5年も、
はい、そう、すごい最初の炊き出したきっかけはそういう先ほど の、はい、香川のお客さん、
うんうん、
一番堂さんっていうもなか屋さんなん、はい、もなかの種屋さんなんですけども、はい、でそこで教えてもらって、
はい、
でなんか自分で炊き出したっていうことなんですけど、こう炊いてる時ってこう無心でこう鍋を触ってるので、はいはいはい、こう
結構ずっと鍋につきっきりなんですか？
結構つきっきりですね。
何時間ぐらい？
だいたい炊く量にもよりきりかもしれないんですけど、はい、僕は3時間から4時間ぐらいは鍋の前にいる。
まあまあつきっきりですね。
まあまあつきっきりですね。多分まだそこまでの、
はい、
なんでしょう、うまくやりきれてないところはあると思います。
そうか、こう分かってきたらこの間はちょっと置いといても大丈夫とか、
はい、
いうのがあるけども、まずは一つ一つ様子を見ながら。
そうですね、はい、
でそれを5年前から、
はい、
まあ、自分で好きだからやってて、
まあ、好きもありますし、ちょっとこううーんって思うようなことあるじゃないですか、世の中の、
はいはいはい、
うん、まあ、もやもやする、うん、もやもや上司から怒られましたとか、
はいはい、
なんかこううーんっていう時にこう、うん、うーんって思いながら炊いてたって
それなんか無心にキャベツの千切りをするとかと同じような感じですね、きっとね。
そうですね、
無心にあんを炊く、
無心にあんを炊く
それがいつしかきちんと製あん所という形でやりだした
と、はい、いうことですね、はい、
はあ、面白いな。多分いろんなご苦労もあると思うんですけど、苦労と思わずこうあんをねずっと練ってそうな感じもしますけれども、ちょっとそれを後半に聞かせていただくことにして、今日1曲がね、
はい、
持ってきていただいているということなので、曲の紹介をお願いしてよろしいでしょうか？
はい、僕はですね、広島にちょっと少し住んでいたんですけれども、はい、その時にいろいろお世話になった方のイベントに出ることがあって、
はい、
そのイベントの時に、まあ、ライブで来てくださってた方で、はい、まあ、タルキエ一郎さんという方なんですけれども、はい、その方の曲をちょっとお持ちしました。
はい、では曲名のご紹介をお願いいたします。
群青日和ですね、
はいはい、ではどうぞお聴きください。
君へまたたきを。
You are listening to Ears FM Gig. Okie dokie.
はい、本日は田中製材所であり田中製案所でもある田中良平さんをゲストにお送りしております。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんか心に響く曲ですね。
ありがとうございます。じゃあ紹介した、曲名が間違っておりまして、はい、申し訳ございません。はい、正しくは群青参加です。
はい、はい、群青参加。この曲は何か思い出とかってあるんですか？
そうですね、広島に、単身赴任で、はい、仕事に行ってたんですけれども、はい、とてもこうなんだろう、僕の中で、濃い時間を過ごさせていただいて、はい、でその時にもあんこを炊いてて、でそれを面白がってくれた人もいるし、で実際に何でしょう、美味しいあんこ屋さんとも巡り合えて、はい、いろいろちょっと教えていただくこともあったりとか、でやっぱりその何だろう、正直言うとですね、好きな、はい、こう今すぐ住みたいところどこかと言われると、うん、広島って答えるぐらい広島に対してこう思いがあって、今でもこう、交友関係であったり交流もあったりしててですね、なのでそういう、こう広島で知り合った人のアーティストを聞くと、はい、広島の思い出がファッと蘇るっていう、
そうですよね。なるほどな、はい、思い出のいっぱい詰まった曲っていうことですね。
そうですね、はい、
なるほどなるほど。で、広島時代もあんこを作っていたということなんですけれども、はい、今この活動はお一人でされてるんですか？
はい、いや、正確僕には、3名、僕を含めて3名でやっておりまして、で、1人は僕の中学の同級生の松本くんという子なんですけど、彼がですね、その堺市の、もなかの種さん、千中老舗さんという、あの方のつながりがあって、いろいろとこうもなかの、情報であったり、いろんなことを紹介してくれたというのが一つのきっかけです。なのでもなかの種に関しては彼にいろいろとこう一任していると。でもう一人が寺井さんという方なんですが、彼はもともとそういうですね、山崎さんを通じて、そのハーゼロコンで、場を、主催されている方の一人で、山崎さんを通じて知り合った方なんですけれども、その方と本業がですね、サイン、看板とかのデザインとか制作をされている方で、僕たちがこうああしたいこうしたいという思いを、形にしたりロゴを作ってくれたりという、整える役割をしてくれています。
なるほど。じゃあやっぱりこうあんこをやる上でも、あんこをやる上でもってなんかあれですけども、その製材のお仕事を通じてできた人脈とか考え方とかっていうのがすごくこう反映されているということですよね。
そうですね、やはり何でもそうだと思うんですけれども、一人で今も少し前までの自分は一人で何でもやらなきゃいけないとすごくこう思って仕事にも取り組んでいたんですけども、やはり一人だと限界があって、ではなくてこうそれぞれがやっぱ得意分野を持っている方がいらっしゃるので、そういう方とつながって仕事をすることで、こう自分ではできなかったことが少し前に進む。
わかります。こうチームを組んでやっていくとか、足りないところをもう素直にここできないからやってってお願いできるパートナーがいるかってすごくね、
そうですね、
大きいですもんね。
大きいですね。でそういったことをですね、いろんな場でもそうなんですけれども、こう特にこの年になるとやりたいことたくさん出てくると思うんです。
でどんどん欲張りになりますもんね。
なってきますよね。それが例えば、3人とか集まった時にこうしたいよね、ああしたいよねっていろいろ話することがあると思うんですけれども、そういう話っていうのが結構立ち消えすることが多いと思うんですけれども、でもこういつまでもやりたいねだけだと何も生まれないし、 始まらないので、
そうそう、その場の話だけで毎回やりたいよねで終わる話ってね、やっぱありますもんね。
なので、うん、それをこう、うん、10年後も同じことを言ってたら、はい、ただの、まあ、痛い、まあおじさんになってしまうじゃないかと
また言ってるわみたいなね、
全然やれへんやんと、うん、ではなくて、
はい、
ちょっとこうしんどいけれども、
はい、
まあ、自分の中でその寺井さんが言ってた言葉の一つで、
はい、
まあ無理はせんとこう、でも無茶はしようみたいな、
うん、
無理やでっていうことではなくて、はい、無茶やなっていうのはこう、なんだこう無茶やったなみたいな感じで、
あんた無茶なことやっとんなっていう、
そんな感じでちょっと、うん、ちょっとこう自分の生活に、まあ、私に、うん、しんどいなって思う時もあるんですけども、
は
い、
うんうん、
そんな感じでちょっとこう取り組んでます。
なるほどな、こう新しいことを生み出していくとかチャレンジしていくってやっぱりすごくこうハードルもあるし、
はい、
本当にこれやっていいのかなとかっていうこともたくさんあると思うんですけども、
はい、
でもそこを一歩踏み込んでやるから面白いし、大人になったから、
はい、
チャレンジできることってありますよね。
そうですね、その経験であったり、
うん、
まあ、多少のお金のゆとりであったり、うんうん、時間の使い方であったりですね、
はい、ね、でもね、こう本業がありながらこう二足のわらじ、おそらくなんか二足と言わず三足も四足も履いてそうな気配もしますけれども、
はい、
その中でやってるこのお仕事立ち上げてっていう、
はい、
なんていうのかな、まあ、ずっと好きでやってたものを、
はい、
一つの形として田中製案所という名前で GO を出した一番大きなきっかけって何だったんですか？
はいはい、そうですね、まあ、自分一人だけで、まあ、自分が食べる分だけ炊くっていうのもそれはそれでいいんですけども、はい、まあ、例えばイベントの時にちょっとこう炊いたから持っていってみるとか、うん、それで面白がってくれる人がいてて、うん、でこれだったら何かこう一緒にやりたいなって言ってくれる人もいてて、はい、そうなんでしょうね、そういう人たちがいたおかげで、
うん、
少し前に進めたと。
なるほどな。でもこうあんこ、日本のねやっぱり和菓子とかって、
はい、
どうしてもこう今で言うと甘いものの中心にあるわけではないじゃないですか。洋菓子もまんま入ってきてて、
はい、
今で言えばタピオカとかある中で、
はい、
あんこのこうなんか新しい時代を築こうとしてるのかなと、
はい、
思いながら活動をね拝見させていただいてるんですけども、
はい、
どんな風にしていきたいとかってあるんですか？
そうですね、その、まあ、これはもう僕のベースとしては、
はい、
もう自分が食べたいあんこを炊いて、うん、それが美味しいと言ってくれたらとても嬉しいなと思ってますので、
はい、
それはもうベースとして、
うん、
もう軸はぶれないようにして、
はい、
でやっていきたいことは少しずつこうですね、いろんな人にこう知ってもらえて、
うん、
まあ、喜んでもらえたら嬉しいなっていうことなので、
はい、
なんか活動を少しずつこう広げていければなと今は思っています。
うちのあんこはここが違う、どこが違うんですか？
そうですね、すごくこう違いは食べると、あ、ここ違うって明確には言いづらいんですけれども、
はい、
だけど何かが違うとしか言えなくて、
うん、
でそれは何かというとですね、
はい、
少しこう時間であったり、
うん、
まあ、気持ちを込めて炊いていますので、うんうん、なるべく美味しいって言ってもらえるように炊いているので、はい、それぐらいしか今は言えないですけれども、
いや、私試食させていただいた時に、あ、優しいあんこだなと思ったんですよ。
ありがとうございます。
すごくなんかこう本当にこう愛情を込めて、
はい、
ね、工業的にバーッと生産たくさんしたんじゃなくて本当に愛情を込めて作られてるんだろうなっていうのをすごく感じました。
ありがとうございます。
皆さんにもその愛情たっぷりのあんこを、ね、知っていただきたいんですけど、イベントが10月にあるんですよね。
はい、そうですね、
はい、
僕の、出身というか、地元が大阪府の羽曳野市というところにあります、
はい、
で羽曳野市でですね、10月27日にまちマルシェというイベントが開催されまして、
はい、
そこで出展を予定しております。
はい、今はイベントが中心ですか？はい、
そうですね、自分の店舗を持っているわけではありませんので、はい、どうしてもこうイベントに出店させていただく、うんうん、もしくはどこかのお店で少しこうご紹介させていただくというのが中心になっていくと思います。
はいはい、ね、あんこってあんこだけで食べるものでもないですもんね。
そうですね、
ね、こうお餅に包まれたり、それこそもなかの皮の中に入ってたり、
はい、
なんかの上に乗ってたりですもんね。
はい、そうですね、なのでこう、
うん、
あんこだけで食べれるようにも作ってはいるんですけれども、
はい、
ただやっぱりこう何かと組み合わせた方がきっと美味しいと思いますので、うんうん、 そういったですね、あんこに関わるエトセトラを、はい、まあ、展開していければなと思っております。
今なんかこれと組み合わせようと思ってるとかってあるんですか？
そうですね、あのもし実際あの僕の自信というか、あの、はい、一つ食べ方としてはヨーグルトと一緒に食べると、
ヨーグルト？
ヨーグルトがとても相性がいいですね。
ヨーグルトとあの小豆のあんこ、
はい、
粒あんですか？
粒あんですね。
いや意外ですね。
そうですね、あのこれはあのえって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、ぜひお試しいただきたいですね。
え、ヨーグルトはプレーンヨーグルトですか？
そうですね、プレーンです。
どれぐらいの割合で？
そうですね、ヨーグルト、そうですね、あんこ1に対してヨーグルトまあ3とかぐらいでいいと思います。はい、4、3とか4。
まあまああんこ率高いですよね。
あんこ率高くて大丈夫です。
ヨーグルトとあんこ、
はい、
やってみます。
ぜひ
田中さんのあんこをまず手に入れないといけない。
そうですね、あの今日もあの、ね、炊いてお持ちしようと思ったんですけども、はい、ごめんなさい、ちょっと
時間がね、収録の時間が早いんでね、なかなかね、はい、だって4時間5時間
大体今、ね、3時間4時間ぐらいを
ね、
はい、
昨日ね打ち合わせを最終してたのが夜なので、そこからだと寝ずにあんこを炊くみたいなことになりかねませんから、はい、また別の機会にぜひ試してみたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
きっとその他にもこれと合うよっていうのがたくさん出てくるんだろうなと、
はい、そうですね、それをこれからこうあれかなこれかなと思いながら、はい、まあ、一緒に考えていこうと、あのメンバーとですね、考えながらやっていこうと思っています。
はい、そしてなんかどうやら、ね、もっとこう一緒にパワーアップしてやってくれる仲間も募集しているということで。
はい、そうですね、あの、まあ、本業が、まあ、そういう田中製材所という、はい、まあ、仕事をしておりますので、うん、どうしてもこうあんこを炊く、まあ、時間というのがです、ね、限られてくるので、はい、例えばそうですね、こうお店を例えば間借りして出していただくときに、うん、じゃあちょっとあんこ炊く部分を担っていただく人がいらっしゃると、
はい、
まあ、とても嬉しいなと思いますし、一緒になって活動できる方が、うんうん、こういらっしゃると嬉しいなと思います。
そうですね、甘いものが大好きで、このあんこ愛を共に共有できる方、
はい、
ね、もちろん食べて楽しむ方もですけども、作り手さんの方も来てほしいなということで、ぜひあの10月27日のまちマルシェイベント行っていただいて、はい、直接お話を聞いていただきたいなと思っております。はい、ということで本日は田中製材所、そして田中製案所を立ち上げられました田中良平さんをゲストにお送りいたしました。田中さん、改めましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、いや今日30分間で何回あんこって言ったかなと思いながらなんですけど、私も甘いものすごく好きなんですけど、ただただ甘いだけじゃなくて、ちゃんとこう小豆の味がするあんってね、やっぱりその周りのものも引き立てるし、周りにも引き立てられる、そんなあんこだななんて思ったりするんですけども、10月27日のイベント日が合わないなという方はハーゼロコ第2第4木曜日の夜にオフ会で集まっています。そこに田中さんもねちょこちょこ来られてますので、ぜひその活動にも顔を出していただいて、あんこ愛、そして山の木に対する愛だったり、これからどうしていくのかななんていうところ、日本の木もあんこも日本を支える大事な文化なのかなと思いますし、残していきたい大切なものかなと思います。何か多分どっか共通することがある、自然のものを私たちがねこう楽しむためにっていうところで共通することがあるのかなと思いますので、ぜひ田中さんに会いに、そして、あんこを食べにハーゼロコの活動を知りに来ていただけたらなと思っております。ハーゼロコのこともまたね、の私の Facebook でも発信していきますので、田中製材所、田中製案所とともにチェックしてみてください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。